こんにちは、ポロです。今日はですね、マーケティングの半分はアートであるという話をしていきます。この言葉は僕の言葉ではなくて、ザ・インフルエンシャル・パーソナル・ブランド・ポッドキャストを配信しているロリー・ベイデンがですね、言っていた言葉で、正確にはね、マーケティングの 50% はアートだよっていう話をしていて、このアートっていう言葉はね、芸術っていうふうに置き換えるよりは、アートっていうふうにね、表現した方が伝わりやすいと思ったんで、今回のね、表題。マーケティングの半分は芸術であるではなくてアートであるというふうにちょっとね表現させてもらったんですけども、先日ですね、僕のとこに来たこうメールがあって、ちょいちょい来るんですけど、 YouTube の動画編集しますみたいな、要するに勧誘のメールが来るわけですよね。で、編集し、僕の YouTube って基本的に編集してないんで、そういう人たちから見ると絶好のカモというかね、いい見込み客になると思うんで、そういう勧誘が来るわけですね。こういう編集しますみたいな話があって。で、もちろん YouTube って編集しないよりはした方がいいのは間違いないと思うんで、編集はね、した方がいいんですけど、それは特にその、ものによったりするんですよね。例えばエンタメ系の動画であれば、もう編集は必須というか 100% 必要だと思うんですけど、我々のようなビジネス系の動画ってほぼ喋ってるだけなんで、全然ね、その編集がなくても成立するというか、ある程度価値を感じてもらえたりってのはできるわけですね。で、僕が編集を、そういうね、こう、誘いがあった時に、お願いしないのは、いろいろ理由があって、それが今回のこのテーマにね、関わってくるものなんですね。マーケティングの半分は、アートであるというふうに、ロリーはね、言ってるわけですけど、要するに自分の世界観を YouTube とかで表現したいんですね。編集してもらうとすごく綺麗な感じになると思うんですけど、自分の良さみたいなものが消えたりとかすると思うんですよ。何かの型にはめられるっていうのは僕はすごく嫌で、そういう型にはめた編集とかをね、されてしまうと、自分っていうものが全然表現できないようになってしまうっていうのはすごく嫌なんですね。で、そういう編集の人たちって編集のプロだから、どういうふうに編集すればいいのかっていうのは、よく熟知してると思うんですよ。だけど、それをやってもらうことによって、他と同じような感じになっちゃうわけですよ。見たことあるな、これ、みたいな。それになるのがとにかく僕は嫌なので、だからそういう人たちにお願いしないっていうのがあるんですね。そういう、全然こうね、他と違うな、この人、みたいな感じに見られたいっていうところがあるので、編集もあんまりしてないというか、ほぼしてないっていうのもね、一個狙いとしてありますし、そういう綺麗な形でね、編集することによって、他と同じ、ような感じになってしまう。見たことあるな、これとかね。で、自分のこの表現したい世界観ですね。このポッドキャストのタイトルにもついてますけど、異端のマーケティングっていうのがね、一つのテーマなので、そういう、なんていうんですかね、王道というか、ベタというか、そういうものとはちょっと一線を画するようなことを自分はやっていきたいと思ってるんで、そういったところにはめられてしまう、型にはめられてしまうってのはすごく嫌なんですよ。で、ちょっと話それますけど、この型にはめるっていうもの、いわゆるそのテンプレートとかってよくあるじゃないですか。テンプレートこういうの使ったらいいですよって。でも当然人間って一人一人ね、個性も違うし持ってるリソースも違うしみたいな。同じ人は二人としていないわけですよ。で、全ての人、この地球上に存在する全人類にこうね、パーフェクトフィットするテンプレートなんか存在しないわけなんですよ。だからテンプレートってあくまでもとあるそのね、一定の条件を満たした人にはすごく効果があるけども、そうじゃない人にとっては逆にそれを使うことによってよりね、こう効果が出なくなってしまう、悪い方になってしまうってこともあるわけですね。例えば、こういうタイプの人はこういうテンプレート、こういうタイプの人はこういうテンプレートとかであればまだわかるんですけど、すべての人をね、ジッパー人からげにして、絶対このテンプレートが最強だみたいなものっていうのは存在しないと僕は思ってるんで、なので、そういう型にはめるっていうのは、それが合ってる人にはすごくね、絶大な効果を発揮すると思うんですけど、合わない人で型はめてしまうと、余計うまくいかなくなると思うんですね。こう型、ケーキの型とかイメージしてくださいよ。丸い型とかね、三角の型とか星の型とかね、あるわけですね。丸い型に無理やり星をね、こう、入れようとしてもはまらないじゃないですか。四角いね、ところにこう丸をね、入れてもうまくね、はまらなかったりとかするわけですね。だからそれで型っていうのはね、その人の、持ってるものによって変わると思うんですね。最適な型っていうのは。だからそういうテンプレート、いわゆるその王道パターンみたいなものっていうのは、あくまでもそれが合ってる人にはすごくいいけども、合わない人にとっては、むしろ逆効果になる。僕の場合はそういうちょっと他と違うみたいなところが自分の売りなので、そういうところにはめられてしまうと、その自分の良さが全部消されてしまうんですよね。だからこのマーケティングは の半分はアートであるっていうのは、要するに自分の世界観を表現することがすごく大事になってくるということです。同じようなテーマについて発信していて、同じような発信をしていてもですね、なんかこの人違うなってなるんですね。で、それを多分ロリーは言いたいんだと思うんですよ。自分の競合なんてね、たくさん他にいるわけだし、別に自分じゃなくてもいいっていうね、状態なわけじゃないですか、基本的には。その中でどうやったら自分を選んでもらえるんだろうっていうふうになると、まあ、そういう世界観とかね、個性とか、そういったものを出していって、なんかこの人気になるなとか、なんかこの人いいなっていうふうに思ってもらう必要があるわけですよね。だから、半分はアートにしないといけない。ただ型にはめて、決められた通りにずっとやってれば絶対うまくいくって、まあ、そんなことはないわけじゃないですか。だからこそ、ビジネスやマーケティングってのはすごく難しいんですね。自分の答えは自分で見つけていかないといけないから。で、まあちょっとね、動画編集の話、ちょっと続きをね、いきたいと思うんですけど、動画編集、例えばね、仮にじゃあ、それをやってもらったとしますよね。動画編集、僕の過去の動画とか、あるいは今後上げる動画、そういう本なんかね、こう編集してもらったとするじゃないですか。でも、それで終わりなわけですよ。例えば、5本編集します。はい、じゃあ5本編集してもらいました。じゃあ、その5本を編集してもらうことによって、じゃあ劇的にね、こうビジネスが変化するかって多分しないですね。で、5本編集してもらったけど、その後結局自分でやらないといけないから、スキルが身についてない。動画編集のスキルが身についてないから、できないわけですね、同じように。で、できないってなると、またお願いしないといけない。っていうふうになるわけですね。要するに、その数本編集してもらったところで、その後結局ね、まあ、スキルが身についてないんだったら、自分でできないわけだから、ひたすらそれで外注を使い続けるか、もしくはもうそれで終わり。たった5本、例えばね、YouTube で、動画編集してもらったところでそんな劇的に変わるかって僕は変わらないと思うんで、はっきり言ってまああんまり意味がないかなっていうふうにまあ思ってるわけですね。だからやっぱり特にコンテンツビジネスやりたい人にね聞いてほしいんですけど、スキルを身につけるってのはすごく大事なんで、そのスキルがまあ自分のコンテンツのネタになるんでね、動画編集であれば動画編集のスキルは自分で身につけておいた方がいいです。そしたらその動画編集のスキルをコンテンツにして売ることもできるし、なおかつ、やっぱりその長期的な視点で見ると、スキルを身につけるって方がコストパフォーマンスがいいんですね。例えば、ここぞというものはプロにお願いした方がいいですよ。例えば、なんか、大きなプロモーションやって、セールスレター書いてもらうのに、プロのコピーライターにお願いするとか、そういうプロモーション動画をね、プロの編集の人とか、台本作る人にやってもらうっていうのはね、ここぞというものに関しては外注してもいいと思うんです、プロに。だけど、それ日常的、特に YouTube とかね、まあ、ポッドキャストもそうですけど、日常的にやり続けないといけないものを、たかが数回ね、こうやってもらったからといって、じゃあそれで何か変わるかって、多分変わらないと僕は思うんで。であればスキルを身につけた方が自分でどんどんできるようになるしね。できるようになっていけばコストパフォーマンスがいいわけですよ。今後5年、10年外注使い続けるコストと自分でやってね、その外注代が一切かからないっていうコスト、どっちがまあそのコストパフォーマンスがいいか。そしてやっぱスキルっていうのはね、一生ものなんで。だからそれがずっとね、自分にとってもプラスになるわけですよね。お金が浮くっていうだけじゃなくて。そう考えるとやっぱスキルを身につけた方がいいと思うんで、まあ、せいぜい、ね、数本こう編集してもらったところで大して意味はないかなっていうのがまあ僕の結論なわけですね。なのでやっぱりこう自分でね、自分の作りたいものを表現していく。正解はないですから、これやったら絶対正しいってのはないし、それは人によるんで、 A さんはこのやり方やってうまくいったけど、じゃあそれを自分が同じようにやったらうまくいくかって、それはまた違う話なんですね。だからこそマーケティングの半分はアートだっていうふうに言ってるわけですよ。アートに正解はないですね。ピカソはあれ描いたピカソだからうまくいったかもしれないけど、まあパッと見ね、素人が見たら下手くそな絵じゃないですか。幼稚園児でも描けんじゃないこれみたいな。だけどやっぱりそれはね、ピカソだからうまくいったとか、あの時代だからうまくいったとかね、あの状況だからうまくいったとか、まあいろいろなそういったファクターがね、重なり合わさってうまくいったわけだって。じゃああれを模倣してね、全く同じものを描いて、じゃあ今受け入れられるかって、多分そうじゃないと思うんですね。その答えっていうのはやっぱ自分で見つけていかないといけないし、答えは一つではないから。この自分の世界観とかを表現するっていうのも、マーケティングにおいてはすごく大事なんで、ね、そういう何か型にはめて、こういうふうにやれば絶対うまくいくみたいな、もちろんうまくいくケースもあるけども、100% うまくいくなんてことはないので、まあ、自分でそういう答えを見つけながらね、発信を続けることがすごく大事かなと思います。